瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週土曜日のこの時間は暮らしの安全安心情報をお送りしています。今日は瀬戸市役所生活安全課の大隅義則さんにお話を伺います。大隅さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まず最初に平成29年に発生した犯罪についてお伺いしたいと思います。愛知県では1年間で何件の犯罪が発生したんですか？
はい、愛知県はね、平成29年における犯罪発生件数は65,511件、平成ね28年に比べ4743件減少し、昭和55年以降ね、最も少ない数字となりました。
最も少ないんですね、
はい、
それはとってもいいことですね。でもそれでもまだ6万件以上もの犯罪が起きているというわけですね、
はい、
ところで愛知県内の犯罪について何か特徴的なことはあるんでしょうか？
はい、ほとんどの、ね、犯罪が減少しているのですが、自動車関連犯罪の部員狙いが3188件、プラス282件、車上狙いが4610件、プラス250件と、ね、大幅に増加しました。
部品狙いや車上狙いが増えているということですが、どんなものが被害に遭ってるんですか？
はい、部品狙いではね、主にナンバープレート、カーナビ、タイヤ、バッテリーなどがね盗まれ、車上狙いではね、車内に置いてあるカバンや荷物等が被害に遭ってます、はい、またね、空き巣などの侵入等については件数は減少しているものの、11年連続で全国ワースト1位の発生件数となっています。まあ大変ね、不名誉な数字です、はい、特にね、愛知県では空き巣だけでなく、寝ている時に盗みに入る忍び込みや、家に人がいる時に盗みに入る居空きと呼ばれる侵入等の発生が多く、居空き、忍び込みは在宅中、家の中に入り込みますので、一歩間違えれば強盗等につながる可能性があり、大変危険です、うん、ですから、まあ、在宅だからといって安心せず、家にいても必ず鍵をかけるなど、十分にね、防犯対策をしていただきたいと思います。
家に人がいても泥棒は構わず侵入してくるんですね、
はい、
とても怖いですね。私も十分に注意します。続いて瀬戸市の状況もお聞きしたいと思います。昨年の犯罪発生件数はどれくらいだったんですか？
はい、瀬戸市のね、平成29年における犯罪発生件数は754件、28年とね比較しますと123件減少しました。
瀬戸市内でも123件も減少してるんですね、
はい、
それでも1年間で754件という数字は多いような気がするんですが、瀬戸市は県内の他の市と比べ犯罪は多い方なんでしょうか、それとも少ない方なんですか？
はい、人口ね、1000人あたりどの程度犯罪が発生しているかを示すね、犯罪率というものがありますが、はい、愛知県はね、38市中瀬戸市は34位となっており、まあ、犯罪がね少ない地域であると言えます。
瀬戸市は人口の割に犯罪が少ない地域ということになるんですね、
はい、
次に市内の犯罪手口ごとの発生件数を教えていただけますか？
はい、平成ね29年の瀬戸市内の犯罪別発生件数は、空き巣等の侵入等が48件、ひったくりは0件、自動車等が15件、オートバイ等が16件、自転車等が108件、車上狙いが19件、性犯罪が10件、振り込め詐欺等が4件と、すべてね減少しているのですが、車のねカーナビやバッテリー等を盗む部品狙いが95件、まあ、前年と比べて33件と大幅に増加しました、
まあ、愛知県下では犯罪率が低い瀬戸市でも侵入等は48件もあったということですね。
そうですね、侵入等というのは家の中からね金品が盗まれることといっただけでなく、家に侵入する際玄関ドアやガラスが壊されたことで、修理費が発生することもあります。 またね、盗まれたものが大切な人からのね、贈り物や個人の形見だった場合には、思い出までがね、盗まれることになり、精神的被害を受けることもあります。
金品だけでなく、精神的被害まで負う可能性があるなんて、侵入盗は恐ろしい犯罪なんですね。
はい。
ぜひ侵入盗の被害に遭わないような対策、教えてください。
はい、それではね、泥棒の嫌う防犯4原則というのがあります。これにね、基づき侵入盗防止対策についてね、お話しします。まずね、一つ目ですが、これは時間です。
はい、
泥棒がね、侵入までに5分以上かかると、約7割は犯行を諦めるといったデータがあります。うん、このためね、自宅の玄関や窓を二重ロックにする、ピッキングに強い鍵にする、防犯ガラスにするなどしてね、侵入するのに時間をかけさせるような対策を取ることが大事になります。はい、次にね、2つ目これはですね、音です。玄関ドアや窓にね、センサー付きの警報器をつける、建物の周りに防犯砂利を敷くなどね、泥棒が犯行しようとした時に大きな音がね、発生するような対策を取ってください。3つ目はね、光です。夜間ね、周囲から泥棒を見つけやすい環境を作るため、門灯や玄関灯をつけておく、人がね、近づくと点灯するセンサーライトを取り付けるなどね、家の周りを常に明るくするような対策をお願いします。
泥棒は光を嫌うということですね。
はい。ところでね、今瀬戸市ではね、門灯点灯運動を行っています。門灯点灯運動とは、自宅のね、門灯や玄関灯を朝まで点灯することで街を明るくし、侵入盗や強盗犯罪を防ごうというものです。一軒一軒がね、門灯を点灯し、地域ぐるみでね、行うことで街全体が明るくなります。
門灯点灯運動ですね。地域でできる防犯対策ということですね。
はい、まあ、明るくね、安全安心な街づくりのための門灯点灯運動、皆様のね、ご理解とご協力をお願いします。
ところで、二重ロックにするための鍵や、ドアが開くとブザー音が鳴る警報器、防犯砂利、センサーライトなどはホームセンターでも売ってますよね。
はい、
まあ、これくらいなら誰でも簡単に防犯対策ができますね。
はい、まずはね、できる範囲でね、結構ですので、ぜひ取り組んでみてください。最後にね、4つ目は地域の目です。泥棒はね、人に見られる、声をかけられることを大変嫌います。地域でのね、防犯パトロールを強化するとともに、防犯カメラを設置したり、挨拶運動をね、展開するなど、泥棒が入り込まない地域づくりを進めましょう。
地域の目ですね。
はい、
まあ、そういえば瀬戸市では夜間にパトロールをしている方多く見かけますね。
そうですね、瀬戸市内では年に3回安全安心パトロールをね、期間を設けております。重点的にね、パトロールに取り組んでいます。またそれ以外のね、期間においても、防犯員をはじめとした多くのね、地域住民の方がパトロール活動に取り組んでおられます。
それはとてもありがたいことですね。地域の皆さん、犯罪のない街づくりを目指して、これからもパトロール活動に取り組んでいってください。
はい、
さて、泥棒が嫌う防犯4原則、時間、音、光、地域の目を教えていただきましたが、その他、侵入盗に遭わないための対策、注意事項などはありますか？
はい、空き巣被害ではね、夕方電気がついていない家がね、狙われる侵入盗の被害が多く発生しています。日が暮れる時間帯はね、少しの時間外出される場合でも、門灯や室内灯をつけるなど、ね、留守をね、悟られないようにしてください。
留守を悟られないということが重要なんですね。
はい、その通りです。今日はね、いくつかのね、防犯対策のお話をしましたが、自分は被害に遭わないだろうなどとね、他人事とは考えず、一人でも多くの方にね、ご家庭での防犯対策を実施していただき、犯罪に遭わない環境づくりを進めていただければと思います。
ラジオをお聞きの皆さん、被害に遭わないよう防犯対策をお願いしますね。本日は瀬戸市役所生活安全課の大住義則さんから、平成29年の犯罪発生状況についてお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
瀬戸町ラジオでした。